超宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします。超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
何数で伸ばしてんの？カズくんが来るかなと思って。
時間ちょっと取ってるんだけど、
まあね、
間に合わないね。
多分でもあの後で来てくれるかなと思いますけどね。
今向かっててあと5分くらい収録なのに5分待たないっていう俺たちで、これ
ね、ちょっとギリギリなんでね、
はい、
ということで甲府行きが近づいてきましたね。
そうです ね、あと1週間くらい。
そうですね、4月1日、本当に呼ばれてるかよくわからない。
いや呼ばれてるよ
4月1日だよ
4月1日だよ
行ってみたら
じゃっちゃちゃーっ
とじゃそりゃということで、
ドッキリーってそれはやだよ。
甲府の情報をちょっと手に入れてみましたので、
お
ぜひナセルさんにこれに参加してきてもらいたいということで。
どんなの？
大丈夫、カツ丼じゃないから大丈夫。
カツ丼
カツ丼じゃないから大丈夫。マチコンちょっと似てるカツ丼じゃなくてマチコン知ってる？マチコンって。
マチコンってあれでしょ、街を挙げての婚活の、
うん、そう俺知らなかったんだけどそうマチコンがあるらしいんですよ、4月1日に。ね、20歳から35歳まで。小野瀬部さん入ってんじゃん。
いやけどなんか根本的に間違ってない？
いいんじゃない？
ま
いいんじゃないかな。あの4月1日夕方からですね。
あ、何時だろうな。
男性はですね、
はい、
参加費8300円、
たっけ。
女性2000円、なんと2000円ぽっきり。
え、4倍近いのね
本当だよね、
高い ね、
でも
8300円で何ができるんだろうこれ。
でもさ、それもあるけどマチコンってどのぐらいの人が来るんだろうね。なんかどのぐらい盛り上がってどのぐらいこうなんていうかな、用いられてるっていうのかな、利用されてるのかね。
言葉自体はよく聞きますけど、
ね、本当俺知らなかったんだけどさ、
ほら俺の周りまだ結婚してなくてそういうのに参加する人多いからさ。いやいや
いや、俺の周り結婚してない人もマチコンは知らないんじゃないかなそんなことないのか。
何人か行ったっていう友達もいますね。
へえ、そうですか。で行くだけ行ってなんかこう成功談とか結婚しますみたいな、そういう話はない？
聞いたことないね。
卒業式というか僧侶になるためにまあ得度式っていうのがあるんですよね。
それは大学の卒業式の中で、
まあ年齢はまあここ2年生16歳ぐらいからもその式受けられるんですけど、それぞれによって違うんですけど、結局10日間ぐらいあの本山京都の方でそのずっと缶詰になって研修受けて、最後にまあ僧侶の資格をちゃんと取得できましたということでの得度式っていう儀式があるんですけど、それはあの京都の本山のあのお寺の本堂をもうお参りの方とかもみんな入れないようにもう門も閉めて、で扉も全部閉めて、
なんか秘密の儀式っぽい感じで、
ろうそくだけの光の中でそういう式を受けるっていうのがありまして、それはまあ二度と体験できないというか、
ちょっと幻想的な、
そうですね、
かつちょっと感動的な、
そうですね、やっぱりこれから僧侶として。
え、それいつですか？
僕は受けたのは高校2年生の時だったんですけど。
あ、じゃあ最年少。
そうですね、どちらかというとあの年齢若い時に受けた方なので、だいたい皆さん高校生とか大学生とか受ける方結構多いんですけど、それはね、あのね、言葉ではちょっとね表現しにくいんですけど、ろうそくが灯ってましたぐらいで皆さん想像してみてください。
逆にわからなくなった。
もうちょっと説明してよ。
ろうそくがあって、
あのお寺の本堂の中の様子
で、でも真っ暗にして、
扉は全部閉まってて、
昼間、
夕方頃だったと思うんですけど、
じゃあ外の光もも
う遮ってて入んないようにして真っ暗になってて、でろうそくが灯ってて、で御門衆っていう一番まあトップの方がおかみそりって言って。まあ、その儀式をするんですけど、一人一人に。
え、頭を剃るってこと？
あ、剃る、あの、ま、その、ま、前の日に、僕らはカミソリで、こう全部やってもらうんですけど、当日の儀式の時は、まあ、あの、
当てるだけ。
当てるだけっていう形なんですけど、それをやったりとか、いうのは、 確かにやったなって今ちょっと今思い出してる。
そのね、ろうそくの光で頭を剃る。
ろうそくの光では頭は剃れないですね。
いやいや、ろうそくの光だけで頭を剃る。
あ、ろうそくの光は何個かあるんですけど、ぼわーんとこう周りが明るい、真っ暗ではないんですけど、それなりにまあちょっとこう薄暗く見えるような感じの
ところで。やっぱ幻想的なイメージなんだろうな。
卒業式というよりもでも、う
ん、入学式みたいな。
まあどっちもですね、なんか今まで、10日間ずっと缶詰で、まあ、最終的な、その、まあ、テストとかも全部そこで合格しないと、それに臨めないので、卒業イコールまた入学じゃないですけど、新しい出発っていうのはありましたね。
へえ。じゃあ、ナセルさんかな？
はい。僕の卒業式の思い出は、大学院の時かな。大学院生って、研究室、院生用の研究室が与えられて、個別に机が一個与えられて、そこにいろんなものを持ち込んで勉強できるんですね。
うん。
で、卒業シーズンを迎えまして、そこを片付けをして、次の日は、3日後くらいかな。3日後くらいが卒業式だっていうので、もう片付け終わって、荷物を家に持って帰って、で、卒業式のガウン？
うんうん。
陰性だからガウンを着るんですけど、そのガウンの、最終確認をして、で、ちょっと買い物、先生にあげる買い物をしに、出かけた時に、例の大地震ですよ。
おー。東日本の。
東日本の大震災。
うん、うん、うん、うん。
だ、それでも卒業式の日じゃなくって、
3日前ぐらい。
3日くらい前。で、卒業式はもちろん、
延期。
なし。
なし。
なし。で、卒業旅行も、なし。
卒業旅行は別に学校主催とかじゃないでしょ？
ゼミの友達の友達というか、ゼミ生で。
自分たちで、そうそう。企画してっていうのも、キャンセル。
なし。
うん、どこ行くよってやつ？
北海道かな？だったんですけど、やっぱもう地震で大変だったじゃないですか。
うん、北海道もね、結構大変だったよね、あの時ね。
ねえ。だから卒業式で本当に学生としての最後の卒業式の時に、まあ、なんだろうな、こう、きっちり締められなかったなっていうのがちょっと悔いがあるんですね。
僕さ、今の話聞いてさ、めっちゃ思い出したことが一個あったんだけどさ、
うん、
俺その大学の卒業式の時、地下鉄サリン事件の日。
おー。なんか近いものがあるね。
地下鉄サリン事件の日で、
はいはい、ジャスト。
うん、ぴったり。で、その学校で卒業式やって、その後、こう、謝恩会みたいなのがあって、うんうん、移動に地下鉄を使うなっていうのが、バーって流れて、なんかがあったぞっつって。よくわかんなかったんだけど、終わってから。
当日はそうですよね。
そうそう、終わってから、あれ、まあ、っていう話。
はい、はいはいはい。
この話すればよかったかな。
そっちの方がよかったね。
いや、わかんないけど。
だけどね、俺、小学生だもん、その時。
はそんな近くされる事件ですよね。
俺のね、そう。びっくりした。ナセルさんが、小学生で大学院卒業した。
違う。
そうね。
地下鉄サリンの時は。
地下鉄サリンの時は、小学生ね。そうだよね。
ちなみに、あれって築地本願寺の、
そうだよね。
真ん前なんで。
そうだよね。めっちゃ近いよね。
結構職員の人も、こう、倒れた人を搬出するのに、入って、もう目が真っ赤にして。
僕、多分ね、
大変だった
その本願寺の近くのホテルで謝恩会だった。
あ、そうだね。
じゃあダメじゃん。
じゃあもうね。
そう、あの近くにホテルあるじゃないですか。はいはいはい、そう、謝恩会とかいうやつ。はいはいはい、うん。何個別の話になってるのね。そうそう。
ね、卒業、いろんな思い出ありましたね。なんと、またメッセージをいただきました。あれ、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
読んじゃった
今、じーっと見てた。うん、はい、どうぞ。
で、すごい、一文の短いやつなんですけれども、4月から日記を書こうと思っています。どんな内容を書くのが宗教的にはおすすめでしょうか？匿名希望の方より。です。
どうぞ、ナセルさん。
無茶ぶりー。僕ね、日記って続いたことないもん。
うん。
ブログも日記も。もうね、ほんと根っからのね、怠け者だからね、無理。
でもほら、おすすめするとしたら、宗教的に。
おすすめするとしたら、カズくん何？
宗教的にですよね。
うん。
宗教的に？
うん。
いや、思ったものを書けばいいんじゃないですか。日記ですからね、その人のあったこととか、まあ、ここにね、例えば、ご法話とかを聞いて、
うんうんうん、
こう思ったとか、 あ、こうなんだとかっていうのを書いたらまた振り返った時にいいかもしれないですけど。
うん、キリスト教では、信徒の方に、やっぱりこう、まあ、信徒の方だけじゃないですけど、やっぱり毎日聖書を読むようにってね、お伝えするんですよ。だから、聖書を読んだ箇所を書いて、それのこう、思ったことを書いたりすると、豊かになるんじゃないかなと思うんですよね。うん、はい。真面目すぎた？
真面目すぎた。そういうのは望んでなかった。
でも、どんな内容を書くのかっていうから、やっぱりさ、あれだよね。なんていうかな。普段のことと、心のことっていうのを、なんか繋げるといいのかなとかって思うんですよね。んなんか、ほら、わかんないけど、日本人の方って、多くの人は神社にいて手合わせるとき、お寺に行って、なんかお経を聞くとき、教会に行くときだけ宗教的になるみたいなのがあるけど、うん、でも普段の生活の中で宗教的な思いの時間を持つのが日記を書くときにできるんじゃないかななんて思ったんですけどね。
そうですね。いや、なんか今聞きながら、うん、ああ、ちょうど信州だったら、まあ毎日自宅にお仏壇があったらそこに お参りしたときに、うん、まあ、例えば、夕方だったら一日を振り返ったりとか、朝だったら、まあ。
そこに日記置いといて。
うん、まあ、なので、それが、まあ、日記だと、まあ、文字になるのかなって、ちょっと今、聞きながら思ったんですけど。
あと、やっぱ日記を書こうと思ってますって言うけど、今ね、ほら、ネットとかさ、うん、もうブログの時代じゃなくなってきたけど、いろんな一言残してったりとかね、
Facebook とか、ね、
なんかね、こう、そういうのを使うとか、あるいはなんか、うん、ね、デバイスの中にこう残していくみたいなね、うん、なんかそういうの。なんか、
全然関係ないですけど、私の知り合いの先生が、昔って日記とかは、こう、自分のことを書くのは、隠してた。
はい、はいはいはいはい。
現代は、それを、
そうそうそう。
不特定多数の人に見てもらうために書いてるてい、うんうん。
見られるために書くよね。
多いですね。
だからちょっとこう、意味合いが変わってきたのかね、みたいなことは話してたんですけどね。
そうね。確かにね。
ブログとかって自分のプラスの面というか、アピールポイントしか書かないから、まあ、マイナス面というか、こう、弱い部分を日記で書いていけばいいんじゃない？
ということだそうです。
うまくまとまったかしら。
カズくんの乗り物っていいな。私のコーナーがやってまいりました。
そうですね。間に合ってよかったですね。
まあ、乗り物のお話なんですけど、
うん、
ちょっと前に、高速バス、夜行バスとかが、
うん、
すごい高い料金のが出ましたよ、みたいなのがあったの知りません？
知ってる。
知ってる、知ってる。
2万円ぐらいですかね。
そんなするんだっけ？
大阪ぐらいで2万円っていう。
片道？
片道。
新幹線より高いじゃん。
そう。ね。
でも、あれでしょ？
個室も完全個室みたいな感じになってて。そうそうそう。
だから、新幹線プラスホテルなんだよね。
う
ん、
みたいですね。それを考えたら、まあ朝1に着くっていうことで、
そうそうそう。
まあ、
時間のロスがないみたいな。
どっちを取るかっていう話なんですけど。
それに乗った。
ですね。私、まあ学生の頃は結構こう夜行バスとかはかなり使ったりしてて、ね、で、最初は、お金がなかった、初めての経験でもあるので、4列シートの、ギッチギチのもう身動き取れないバスだったんですけど、うん、その次が3列シート。
うん、
それぞれ、ま、独立してて、ちょっとこう個室みたいな。
隣の人とね、ぶつからないっていうね。はい、
まあ、ぐらいしか私経験ないんですけど、うん、それが完全個室っていう扉もちゃんとついててっていうのは、未だ経験がなくて。
そうそう。
できたばっかりだからでしょ。
ただ、私は乗らないかもしれないという。
私も乗らないかな
。俺も乗らないな。
でもなんかあれですね。なんかバス運行上のルールとかがあって、なんか乗客の顔が見えなきゃいけないんだよね。
ああ、はいはいはい。
とかっていうルールがあるので、なんかそれをどうするかとかっていう、なんか対策は打たれて
る。あと、シートがね、フラットにならないっていうか、若干、こう、
まあ実際ね、シートベルトしててさ、こう縦にずれて、ぶつかった時に、足からドーンって、
ね。その問題なんでしょうけどね。
ありえるよ、
ね。あれがね、フラットになればいいなっていう。まあそれよりも何も私は、その間、バスにずっと座ってるっていうのが、苦痛になってしまうので、うん、私に運転させろってずっと。
あ、そっち、は
い、バスの免許持ってたっけ？
持ってないんですけど。できたらなってずっと思ってるっていう。なので、まあ、おそらく今だったら夜行バスじゃなくて、自分で運転して、
夜行で行くと。
目的地に行くっていう感じになるかなと。夜中
中走っていくと。
はい。
ああ、なるほどね。
まあ、結構でも、だいぶ、こう、快適になってきてるみたいなんで。
うん、ね、なんかね、女性専用のバスとかね。それからトイレついてるのは当たり前みたいな、なんかね、うんうん。
今映画見れたりするからね。
Wi-Fi とかもね、繋がったりとかもありますし。
そうだよね。そうそう、Wi-Fi コンセント付きとかね。うん、なんか調べるといろいろあるみたいですけどね、う
ん。充実してるみたいなんで、
う
ん。
でもやっぱり夜行バスを使うっていうのはさ、やっぱり安いが一番かな。
そうそうそうそう
そう。そうですね。うん。まあ。まあいろいろ選択が増えたっていうのはいいのかなと思うんですよね。快適なものにちょっとこうお金をかけてみたいな時間と考えてっていう感じで。まあ皆さんもよかったら乗ってみてください。私は乗らないかもしれませんけど。
今回は卒業式と日記とカズくんの乗り物のコーナーでお送りしました。
はい。
どうした？
先日。実は、はい、うちの息子がですね、ピアノの発表会に出まして、
あら、
見事、
はい、
素晴らしい演奏を、というかうちの、はい、たくさんピアノを教えているもんですから、まあそんなこんなで、ピアノの発表会があったんですけど、うん、皆さんなんかピアノ習ってたりしました？楽器習ってたりとか。
あー、ないです。
え？
僕は楽器。
あ、奥さん、いや、
あ、ピアノちょっとかじったりとかはしてましたね。
え、食べてんの？
美味しいって言って
た。あ、やっぱりね。
うちの母親とかも、まあ、ピアノやってた。
へぇー。ナセルさんは？
もう全然無理。
何が？
楽器は本当にできない。
周りは？
周りもできない。
周りもできないって言い切っちゃっていいのかな？できる人いるかもよ。
俺の周りで、まあ、母親がね、幼稚園の先生やってたから、ちょっとは弾けるのかな？
ああ。
けどそれくらい全く聞かないね、音楽やってたって。
へえ。私ピアノ習ってたんですよ、一応。
できるんだ。
習ってた。できるとは言ってない。習ってた。
そう、猫踏んじゃったぐらい
です。猫踏んじゃったぐらいはね、できますけど。
俺猫踏んじゃったも弾けないもん。
僕も弾けないんですけど。習ってた。さっきさ、ナセルさんとその話したらさ、俺黒の分野はもう全然ダメでとか、何言ってんのこの人だったら、ほらピアノの黒鍵、白鍵と黒鍵、白い方
で、白鍵と黒鍵っていう言葉も初めて聞いたよ。
鍵盤の鍵盤、
確かにね、
うん、黒い鍵盤、はい、
黒い鍵盤の方は使えないそうなんです。
いや、使えないじゃなくて、何を意味してるかもわかんない。
何を意味してるかね。基本は半音ですね。白と白の間に黒があるので、その白と白の音の間が黒ですね。
らしいですよ。
はい、今思い出したのが、うん、小学校の時の音楽の授業で、ピアノの先生が音を出すんですよね。
うん、
それを当てろっていう、
まあ超ね、
試験があって、うんうん、で、僕の時だけ、うん、なぜか半音にされて、
あ、
でも半音じゃない音は合ってたんですよね。なんか違和感あるけどこの音って言ったら、半音上がってるよって言われて、
それ意地悪、
ま、いや分かんないんですけど、でもう周りの僕らの友達がもう全員でブーイング、なんでそんな時だけ、
分かんねえよ、出したよみたいな、習ってねえよみたいな、
卑怯なって言って、じゃあ合格って言われた思い出はあります。
民衆の意見がね、
半音上がってたっていうだけの話なんですけど、絶対音感。
じゃあほとんどみんなピアノが弾けないということですが、今日はもしもピアノが弾けたならどんな曲を弾きたいですか？
猫踏んじゃったは弾いてみたいですね。カズくんでした。
英雄、ショパンの英雄ポネルが弾いてみたいな。うちの奥さんに弾いてって言ってるんですけど、いや弾けないって言われて諦めてるんですけど、弾けたらすごいなと思ってます。たくちゃんでした。
やっぱりアニメソングいっぱい弾いてみたいな。ナセルでした。
宗教コミュニティラジオ
ピカステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。